ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ泥の心であろう。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけて、その身につけての生き方こそお道の新人者の真髄でもあろう。新人者の真髄とおっしゃっておられますが、この師匠大坪宗一郎氏の、修行の真髄とでも言うのでしょうか。なるほど、いよいよ新人も佳境に入るというのでしょうか。極められるとこういうことになるのだろうな、というようなその師匠の修行ですか。その修行、師匠が私の修行はこれだとおっしゃっておられるそのテープを昨日はいただかせていただきました。とても私どもにはまだまだ到達できないところですけれども、何かの参考になればと思ってお話しさせていただこうかと思いますが、そういう世界があるということですね。その師匠の修行というものでしょうか。それは毎朝、それこそ新春記念、ご神前での新春記念が終わられますと、ご結界に疲れます。そのご結界についてからが修行だとおっしゃっておられましたね。朝のひとときの修行というのでしょうか。それはどういうことかというと、師匠には師匠のご流儀というものがあられますね。そのご流儀というものがあられますから、何と言いましょうかね、例えて言えば時計ですね。時計はこの位置、すずりですね。すずりの、すずり箱の位置はこの位置。そしてまたもちろん、筆もこの位置。そしておへぎですね。おへぎなどもきちっと揃えて置いてある。というふうに、大体あれはどこにある、これはここにある。というのが、寸布たがわぬようにというのでしょうか。位置が決められているというのか、決まっているわけですね。それが例えばもうその時には亡くなっておられますが、それ以前にその毎晩ですね、毎晩すずりを洗い、新しい炭を入れる、それこそその翌朝、朝にその師匠がすぐ使えられるように炭を、新しい炭を吸って硯に入れる。また筆はきれいに洗って筆立てに立てておく。そしていわゆる所定の位置というものがあるわけですね。ですからそれがある先生が当番でしておられた時には、きちっと師匠の好みの通りにその所定の位置に置いておられたわけです。ですから師匠も何ら心を満たすこともなく、朝のご結界法師が始められておられた。ところがその先生がお国返され、その後に係が決まっていないのですね。というか正法師の先生が前の毎晩、明日正法師という先生でしょうかね、が前の晩に炭を用意して筆を洗って、いわゆる 前の先生がなさっていたことをご用されるわけですけれども、ところが硯の場所が違っておったり、筆のある場所が違っておったり、まあ時計の場所が違っておったり、そのおへぎの位置が師匠が考えられるところの、思われるところの所定の位置とは違う、あるいは傾いておったりするわけです。まっすぐなっていない。それらをまあいわばご自分の好みのというのでしょうかね、決められた所定の位置に直す、それが私の毎朝の修行だとおっしゃっておられました。いわばそのいろいろな先生が前の晩に雇用されますから、硯を洗った後のまあ置く場所が違っておったり、お壁の置く場所が少しずれておったり、斜めになっておったり、まあいろいろ様々なわけですね。ところが師匠にとってはここにこれがある、あそこにあれがあると、しかもきちっとそれが所定の位置に置かれているというのが師匠の、まあ、流儀であるわけです。そうでなっていないものをその自分のご流儀というのでしょうか、その所定の位置に戻す、きちっとする、きちっと整えるというのでしょうかね、それが修行だとおっしゃっておられました。そしてまあいわゆる普通の人が修行と思うような、例えば難儀なことが起こってきた、困ったことが起こってきた、人間関係で困ったこと、金銭の関係で困ったこと、病気災難で困ったことと言われるような、そういう普通の人が難儀だと修行だと思われるような、まあいわば大きな出来事というのでしょうかね、そういうことは一つも私は修行とは思わないと。そういういわゆる世間の人が、ご信者さん方が修行だと思われるようなことは一つも修行ではないと。またさらに修行生の先生方にとっては、やっぱり朝3時半に起きるというのは朝起きの、これは修行ですね。ところが師匠にとってはこの朝3時半に起きるというこれなどは一つも修行ではないと。なぜならば自分が好きでやっていることだからとおっしゃっておられました。朝3時半に起きる、そしてご祈念をさせていただく、これなどはもう自分が、私が好きなことをしているのだから一つも修行ではないとおっしゃっておられましたね。まあ、修行生の先生方にとっては、まあ、一つの修行と言えるものですけれども、師匠にとっては一つの修行ではないと。その朝ご結界について、一番について、お壁の位置を整える、硯の位置を整える、筆の位置を整える、そういう、それがまあ端から見れば些細なことだろうけれども、それが私の修行だとおっしゃっておられました。そして今朝新中記念の時に、さあこれはどういうことだろうかと思わせていただいたのですけれども、そして心に思わせていただきますことが、これは師匠はどういう修行をしておられたのか、ただお壁の位置を整える、それこそ硯の位置や筆の位置を整える、時計の位置を所定の場所に整える、ただその所作というのでしょうか、動作が修行であったとは思えませんね。そして思わせられますのは、その心を乱さない修行をしておられたのだなと思わせていただきました。いわば師匠のご流儀というものがあるわけです。これはここにあるべき、これ、ここは、ここには これがきちっと、それこそ一部も狂わなくこの位置にある。お入りはきちっと、まあ正面を向いているというのでしょうかね。それが斜めになっていたり、その右左になっていたりすると、やっぱり心が乱れるわけです。まあ乱れといえば、どうして前の人はこんなろくそないことをするのだろうか、どうしてきちっと置かないのだろうか、それこそあっち向いたりこっち向いたりといったような置き方もあるのでしょうね。もっと神経を使って置いてくれないものだろうか、といったような、まあ言ってみればその責める心がやっぱり湧いてまいりますね。その責める心が湧いてきたのでは、もうそれは心が乱れているわけですから、それではならないわけです。それからさまざまなお届けを聞かせていただき、神様にお願いさせていただく、お取り次ぎをさせていただく、その前に心が乱れておったのでは、神様のお心も正確に分かることができない、またきちっとしたお取り次ぎもできないということなのでしょうね。ですから、その心を乱さない、心を整えるという修行をしておられたのだと、私は、今の私はそう思います。ですから、私どもの修行の一つとして、やはりまあ人を責めるようなことであったり、腹を立てるようなことであったり、これでは心が乱れているわけですからね、いけませんね。その心を正すというのでしょうか、心を乱さない、心を整えるということが、師匠のまず朝の第一の修行であられたのではないかと思いますね。そしてそのご結界周りのことによって心が乱れる、それではいけないと、まず心を整える、心を乱さないという修行に取り組んでおられたのではないかと思います。ただ私どもが難儀と思うような事柄、そういう嫌な事柄が起こってきたり、そういうことはもう朝の3時半起きですか、3時起きですか、これなどももう修行ではないと、師匠の修行としてなされたこと、それは己の心を乱さない、心を整えるということに神経を使っておられたのではないかと思いますね。どうでもやはり3時半起き、朝の3時起き、それが好きでしているのだと言えるようになるまで、そしてまたさまざまな出来事が起こってくる、それらは決して修行ではない、このことのおかげで心を磨かせていただくといったような、ありがたいものとしていただけれるような、そういうおかげをいただきたい。そしてさらにそこから心を乱さない、心を整えるということへの修行へと向かわせていただきたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。